皆さんこんにちは。ディープダイブコンパニーへようこそ。
こんにちは。アシスタントの未来です。海さん、今日もよろしくお願いします。
はい、未来さん。今回も私が執筆した技術記事をもとに深掘りしていきます。
今日のテーマは何でしょうか？
今日のテーマはビズリーチです。日本の転職市場に革新をもたらした企業として、その創業から現在の姿までを紐解いていきましょう。
ビズリーチ、あの即戦力と出会うならの CM で有名な会社ですね。気になっていました。
そうですね。ビズリーチはハイクラス人材と企業を直接つなぐダイレクトリクルーティングプラットフォームとして2009年にサービスを開始しました。
ダイレクトリクルーティングですか？具体的にはどういうものなんですか？
従来の転職は人材紹介会社が求職者と企業の間に入っていましたが、ビズリーチは企業が求職者に直接アプローチする仕組みを日本に持ち込んだんです。
企業が直接スカウトするイメージなんですね。
はい。創業者の南総一郎さんは日本の転職市場をもっと透明化したいという思いから2007年にこの会社を立ち上げました。
創業者の思いから始まったんですね。
そして日本初の求職者課金型の転職サイトとして急成長を遂げ、既存の人材紹介業の常識を覆しました。
求職者もお金を払うというのは当時としては珍しかったでしょうね。
まさに革命的でした。現在ではヒューマンリソーステック、略して HR テックと呼ばれる分野を中核に M&A、物流 DX、サイバーセキュリティまで16ものサービスを展開する事業創造企業へと進化しています。
16ものサービス、転職サイトのイメージが強かったですが、すごく多角的に展開しているんですね。
そうなんです。グループミッションは新しい可能性を次々にというもので、インターネットの力で時代の課題を新しい可能性に変え、世の中の革新を支えることを目指しています。
素敵なミッションですね。南総一郎さんの創業ストーリーも気になります。
南さんは1976年大阪府生まれで、6歳から13歳までをカナダで過ごされています。ベータフツ大学を卒業後、1999年にモルガン・スタンレー証券に入社されました。
グローバルなご経験をお持ちなんですね。
はい。M&A アドバイザリー業務を通じて、ビジネスの力で社会を変えたいという思いを強くしたそうです。
なるほど。
大きな転機は2004年、プロ野球界に50年ぶりの新球団として誕生した楽天イーグルスの創設メンバーに参画したことです。
野球チームの立ち上げにも関わっていたんですか？意外です。
球団経営をゼロから立ち上げ、初年度からの黒字化にも貢献されました。この経験が組織をゼロから作り上げる起業家としての外体験になったそうです。
なるほど。そこでの経験が起業につながったんですね。
その後、ご自身の転職活動で日本の転職市場の不透明さ、非効率さに強い課題意識を抱きました。そこでプロ野球のドラフトのように企業が人材を直接スカウトする仕組みを転職市場に持ち込めないかと考えたんです。
おお、それがダイレクトリクルーティングのアイデアになったんですね。
その発想から2007年8月に株式会社ビズリーチを設立し、2009年4月にハイクラス転職サイトビズリーチをリリースしました。
創業者の強い思いと経験から生まれたサービスなんですね。でも2022年に悲しいニュースがありましたよね。
はい、その通りです。2022年7月2日、当時の代表取締役社長多田陽介さんが急性心不全により40歳で急逝されました。
ニュースで拝見してとても驚きました。まだお若かったのに。
多田さんは生まれつき心臓に持病を抱えながらもビズリーチの成長を牽引してきた方でした。ダイレクトリクルーティングの育ての親とも称されていました。
そんな衝撃的な喪失からどのように立ち直ったんでしょうか？
そのわずか4日後の7月6日には、当時の取締役副社長だった酒井哲也さんが代表取締役社長に就任しました。南さんはビズリーチの取締役会長となり、グループとしての求心力を維持しました。
素早い意思決定でグループの動揺を最小限に抑えたんですね。
ええ、酒井新社長は南さんから多田さんと同じようにやる必要はないと言われ、独自路線を推進しています。
独自路線ですか？どんなビジョンを掲げているんですか？
キャリアインフラという新ビジョンを掲げ、転職だけでなく転職後も継続利用されるプラットフォームを目指しています。
キャリアインフラ、転職だけのサービスではなく、もっと長く寄り添う存在になろうとしているんですね。
そのために社内版ビズリーチやハーモスラーニングなど、採用後の HR 領域への事業拡張を加速させています。
すごいですね。ではそのビズリーチのビジネスモデルについてもう少し詳しく教えてください。
はい。ビズリーチのビジネスモデルの核心は、企業、ヘッドハンター、求職者の3社すべてから収益を得るマルチサイドプラットフォームにあります。
3社すべてから、それは日本の人材サービスでは唯一無二のモデルなんですね。
その通りです。従来のモデルでは企業が人材紹介エージェントに依頼し、エージェントが求職者を紹介するという一方向の仲介構造でした。
なるほど。
しかしビズリーチは 企業が求職者に直接アプローチするダイレクトリクルーティングの概念を持ち込み、プラットフォーム上で3社が直接つながる仕組みを構築したわけです。
それでそれぞれの立場からどんなふうに収益を得ているんでしょうか。
まず採用企業からはプラットフォーム利用料として85万円割る6ヶ月、あとは成功報酬として年収の 15% などがあります。
成功報酬、わかりやすいですね。
ヘッドハンターからは基本料金60万円割る6ヶ月や、成功報酬として制約額の 30% などです。
企業とヘッドハンター両方から月額利用料と成果報酬を得る形なんですね。
はい。そして求職者はスタンダードプランは無料ですが、全機能を使えるプレミアムプランは月額5478円となっています。現在求職者は307万人を超えています。
求職者課金モデルは求職者側にも本気度を促す効果がありそうですね。
ええ、まさにその通りです。収益構造を見ると、採用成功時に発生するパフォーマンス売上が全体の 69% を占め、プラットフォーム利用料やサブスクリプションのリカーリング売上が 31% です。
成果報酬型がメインで安定的なリカーリング売上もあるんですね。
顧客別では採用企業からの売上が 62%、ヘッドハンターからが 38% となっています。特徴的なのは成功報酬率が年収の 15% と、従来型人材紹介の 30-35% と比べて半分以下である点です。
それは企業にとってはかなりコスト効率の高い採用手段になりますね。
そうなんです。それがビズリーチが選ばれる理由の一つです。親会社であるビジョナルグループ全体としては HR テックを中核に4つの事業領域で16のサービスを展開しています。
どんなサービスがあるんですか。
例えば2025年の新キングス買収により採用管理領域を大幅に強化しました。
新キングスですか。
これによって外部採用から採用管理、タレントマネジメント、さらには社内移動や育成まで従業員ライフサイクル全体をカバーするエコシステムの構築を進めています。
まさにキャリアインフラというビジョンを実現しようとしているんですね。
はい。財務成長指標を見てもビジョナルは上場以来年率 20% 超えの高成長を継続しています。
すごい成長率ですね。
FY25 年、つまり2025年7月期は売上高が 801.6 億円、営業利益が 214.4 億円を達成し、営業利益率は 26.7% と SaaS 企業の中でもトップクラスの収益性を誇ります。
26.7%、 それは素晴らしい収益性ですね。
FY26 では売上992億円を見込んでおり、1000億円の大台が視野に入っています。
今後の成長も期待できそうです。
そうですね。ビジョナルの成長戦略はキャリアインフラへの進化という一言に集約されます。転職の瞬間だけでなく、従業員のキャリアライフサイクル全体をカバーするプラットフォームへの変革を推進しています。
今後の成長ドライバーとしてはどのようなものがあるんでしょうか。
いくつかあります。まず一つ目は先ほど触れた新キングス買収による採用管理市場の拡大です。140億円で買収したソナー ATS は大企業やメガベンチャーの新卒採用に強みを持っています。
それがハーモス採用と補完関係にあるんですね。
はい。ソナー ATS by ハーモスとしてリブランドし、ハーモスシリーズとのクロスセルを推進しています。2つ目はハーモス事業の急成長です。
ハーモスも伸びているんですね。
ハーモスシリーズの ARR は FY26 の第一四半期末で 83.2 億円と前年 178.4% も急拡大しています。 FY26 4月期中の黒字化を目標としています。
すごい勢いですね。
3つ目はビズリーチ AI による次世代 HR テックです。生成 AI 特許数日本1位のテクノロジーを武器に、求人自動作成やスカウト AI カスタマイズなど AI ネイティブなサービスを次々と投入しています。
AI の活用も進んでいるんですね。
そして4つ目はサイバーセキュリティ事業の急拡大です。ヤモリやアシュワードといったサービスを擁し、年率約 200% の成長を記録しています。
HR テックに次ぐ第二の柱になりそうですね。
ええ、特に2025年6月に開始されたアシュワード企業評価は日本初のサプライチェーンセキュリティ評価サービスとして期待されています。
今後の成長が楽しみです。一方で課題やリスクもあるんでしょうか。
はい、もちろんあります。まずリューダー X やリクルートダイレクトスカウトといった競合他社が完全無料戦略を打ち出していることです。
ビズリーチは有料課金モデルなので、その優位性が揺らぐ可能性もあるということですね。
その通りです。また HR SaaS 市場ではスマート HR が労務管理で市場シェア 45.8% と圧倒的で、ハーモスは成長率こそ高いものの規模では4位にとどまっています。
最大お手との差はまだあると。
さらに新キングス買収の PMI、 つまり買収後の統合をいかにスムーズに進めるかという課題もあります。
買収はその後の統合が重要ですもんね。
景気変動による採用市場の縮小リスクや リンクトインジャパンの本格展開も潜在的な脅威です。リンクトインは日本ユーザーが400万人超と、すでにビズリーチの307万人を上回っていますからね。
そうなんですね。強力な競合もいて、乗り越えるべき課題もたくさんあるんですね。
ええ。しかし、ビズリーチは常に革新を続けてきた企業です。これらの課題を乗り越え、さらに成長していくことに期待したいですね。
はい。今日はビズリーチの創業からビジネスモデル、そして今後の展望まで深く知ることができました。カイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました、未来さん。リスナーの皆さんも、今回のお話でビズリーチの新しい可能性を次々にという挑戦の軌跡を感じていただけたでしょうか。
今後のビジョナルグループのさらなる進化が楽しみですね。
次回のディープダイブカンパニーもお楽しみに。それではまたお会いしましょう。
さようなら。